はい、宇野恒弘です。皆さん、今日はいかがお過ごしでしょうか。なんか僕もね、この、なんかこう、YouTube とか、ポッドキャストとかね、まあ、これ YouTube とポッドキャスト兼用の、素材なんですけれど、だからどんな風になんかこう、運営しようかな、みたいなのを日々考えていて、まあ、ちょっと試行錯誤してるわけですよ。で、今日はね、なんか読んだ本の感想とかちょっと喋ってみようかな、というふうに思っております。なんか、まあ、ノートとかにもね、よく書いてるんだけれど、何かこう、ノートにまとめるほど結構まとまった分量がないな、みたいな感想っていうのは、まあ、そう言うと失礼な感じがするんだけど、別にそれは決してその本がいい悪いとかじゃなくて、なんかこう、僕の問題意識にフィットしたかどうかみたいな話なんですけど、京都ベーケルドはね、結構友達の本なんですけどね、坂口孝則さんっていうね、僕とね、スッキリでずっと木曜日一緒だった人なんですよ。僕が、スッキリ5年か6年前出てたと思うんだけど、朝のワイドショーのね。僕は右端に行ったら左端にいた同年代の男性が坂口孝則さんです。で、僕ね、彼ね、スッキリ始まる前から結構友達だったっていうか、彼に会った人ですね。流通コンサルタントです。なんかこう、流通調達のコンサルタントですね。だからこう、工場とかが原材料を仕入れるとか、部品を仕入れるとかの、なんか調達の専門家なんですよ。で、主に経済ニュースを中心にスッキリではコメントしていたんですけど、その彼のね、結構最新作買いまくる日本で、これね、ちなみにめっちゃいい本ですけど、結論から言うと。だからさ、今さ、ほら、なんか何こう、実際にさ、こう円安とかね、なんかあとは日本の結構経済力自体が結構落ちているっていうね、相対的な成長遅くとか遅くて、日本の経済力自体が落ちているっていう結構問題、まあ、この後はある程度絡んではいるんだと思うんだけれど、いう問題で、なんか物が買えないってね、いうことすごく話題になってるじゃない。例えばガソリンが現にさ、なんかめっちゃ高くなっていたりとかね、まあ、いろんな問題が結構我々の生活も直撃していると思うんだけれど、なんかね、その問題を結構扱ってるんですよ。で、それはまあどちらかというと B2B の世界ね、なんかこう、ものづくりの企業が材料を調達するとか部品を調達するというところに、フォーカスしてる本なんだけれど、これだからみんなさ、だから日本の経済力が落ちてるから買えないんだと思ってるじゃん。で、そんな単純な問題じゃないっていうのがこの本のやつなんですよ。で、もちろんそこはある。日本がやっぱり金がなくなってるから、札束で、材料を提供してくれる業者の、まあ、大体海外なんだけどね、今の札束でほっぺた引っ叩いて、まあ、なんかゴムよこせとか、なんか石油よこせ、鉄鋼よこせとか、部品よこせとか、半導体よこせとかやってたんだけれど、まあそういうことがやっぱりできなくなってるとは当然あるんだけど、それ以上にっていうか、それと同じぐらいか、それ以上に、いわゆる JTC、日本、ジャパニーズトラディショナルカンパニーっていうさ、日本伝統的な大企業の、なんか社内文化みたいなものが悪影響して買い負けてるっていうのが大事な指摘なんですよ。いや、つまり、例えばさ、なんだっけな、ちょっと忘れちゃったけれど、ブルーベリーだかなんか忘れ、か、欲しい、なんかは、なんかイチゴだか忘れたけれど、なんかさ、ヘタがついてる系の果物あるじゃん。ああいうのってさ、ヘタを、乾燥フルーツとかでね、ヘタをついたまま、つけたまま、出荷、納品するって結構当たり前なんだけど、なんか日本の食品会社って絶対ヘタついてると受け取らないとかね、そういうの山のようにあるらしいのね。で、だそういったまずなんか、異常に、実質的なほとんど問題なんだけど、なんか異常に神経質な、ほとんど神経症的な品質管理っていう問題がある。なんか一個あると日本の企業だけそれを求めてしまってるから、なんかめんどくさいから相手にしたくないとか。で、あとは結構、こっちから俺が一番でかいんだけど、ほら、トヨタでさ、なんかさ、垂直投稿のってよく言われるじゃない。つまりさ、なんか実際に自動車組み立てるトヨタとさ、そのさ、部品会社の伝送とその下請けの下請けの下請けで5時か6時くらいまでさ、なっていて、それがもうさ、なんかさ、ヒラルキー、ピラミッド型の構造になっていて一体感があって、これぐらいの部品が今必要だから、これぐらい納品っていうのを、すごく柔軟に調整して、もうなんかこう、あうんの呼吸で結構必要な部品だけ出てくるっていうネットワークが完成されていて、それが結構無駄な在庫を持たずに、ものすごく効率的な自動車生産っていうのを可能にしてるって話、皆さん有名だから聞いたことあると思いますよね。で、それが結構ネックなんですよ。つまりそれって、大体3年後くらいにこれぐらいまで需要あるから、これぐらい発注しますみたいなことはやっぱりできないんですよ。だから、結局日本ってやっぱり資源がないから、最終的には外国からなんか材料とか買ってるわけですよね。で、そうして、で、そういった、しかも今半導体とか国内で壊滅してるので、作ってないので、みんな外国から買ってるわけなんだけど、なんかね、そういった外国の工場がさ、日本のさ、特殊な生産様式に合わせて、細かくなんか、細かいさ、その場の発注とかに応じてくれないの。もっとなんかこう、長期にわたったでっかい規模の発注にしかやっぱ応じないのが、やっぱりグローバルスタンダードなんだよね。超大まかに言うと。それまではでも、日本なんでそれで買えてたかっていうと、もう端的に言うと、やっぱ金持ってたからなんですよ。で、金持っていて、で、お得意様だったから、札束で最終的にほっぺた引っ叩いて、無理やり自分たちの都合に合わせた、めちゃくちゃな、すごいこう、買う側に都合のいい発注とかができていたんだけど、それができなくなって、それで部品足りなくなってくるっていう。もう仕方ないから、どうしても間に合わないから、もう中国のブラックマーケットみたいなところに100倍する部品とか無理やり買って、帳尻合わせるとかバンバンやっていて、それで経営状態どんどん悪くなってるっていうメーカーいっぱいあるらしいのね。で、そういう事例が山ほど載ってるんだけど、だからさ、これってね、だからね、遡っていくとさ、何かそのね、さっきちょろっと述べたけどさ、なんかこうさ、 あの大手メーカーからさ、なんかさ、下請けの下請けのその下請けまでさ、垂直投稿してさ、なんかまるで家族のようにね、連なっていくっていえば、企業間の結構関係性の問題だったりとか、もっとしては企業内のね、なんかこう、終身雇用年功序列でさ、一回入ったらもうさ、なんかさ、定年退職後まで面倒を見てもらえるような、そういった、なんかこうメンバーシップ型の雇用とかね、そういったなんか日本企業の、戦後日本が結構培ってきた、日本的な企業の体質みたいなものっていうものが、実はこの、部品調達とか材料調達のところにも影響していて、まあ、企業文化の問題だってことを要は坂口さん告発してるんですよ、半分は。でさ、なんか日本の経済力っていうものはもっと総合的な問題でね、何かこう例えば金融政策の問題もあればさ、何かさ、なんかこう多国間のパワーバランス、外交的なパワーバランスの問題もあればさ、持ってしまったさ、プーチンどうにかしなきゃまずいとか、そういうところまで遡っていて、日本にできることってあんまりない。あんまりないとまで言わないけれど、日本が 100% コントロールすることもできない領域なんだけどさ、企業文化ってやっぱり変えられるんだよね。だから僕は、なんかこの買い負けの日本を結構どうにかしないと、まず JTC が自分たちの文化をこう改めること、もう自分たちのやり方はグローバルスタンダード的に関心時代遅れなんでね。いや別に僕はさ、グローバルが慢性でさ、何でもかんでもこう国際主義にすればいいというふうには僕は思わないけれど、さすがにこれはまずいんじゃないのっていうところいっぱいあるわけじゃん。なんかね、もう本当にさ、いろんなことをノミニケーションで決めるとかさ、なんかさ、どう見てもさ、なんかさ、出社することに意味がないような人間も無理やりさ、リモートワーク解除して会社によってさ、なんか雑談しろみたいなさ、俺本当思うんだけどさ、今さ、なんかこれちょっと話それるけどね、なんかさ、まあ僕出版業界の人間だよ。で、出版とかさ、広告とか印刷とかってさ、まあなんかメーカーとかに比べるとちょっとさ、リベラルというか現代的な人が多いわけですよね。情報産業に近いところにいるからね。で、そういったところもさ、今バンバンリモートワーク解除しててさ、いやすごいさ、工場とかの次はリモートワークしやすい職種なんですよ。で、それでさ、なんかさ、大体なんかね、理由としてはさ、なんか雑談みたいなものが創造性見守るみたいなこと言うんだけどさ、本当かよみたいな話なんだよね。つまりさ、アマゾンとかグーグルとかのさ、なんかスーパーエリートみたいな人間がさ、オフィスに集まってちょっと雑談するとそこに創造性生まれるかもしれないけどさ、なんかこうさ、今の JTC みたいなさ、環境でさ、なんかさ、ノミニケーションとかやっても大体さ、その場にいない人間の悪さ、上司の悪口とか、その場にいない取引先の悪口とかさ、なんかちょっと浮いてる同僚の悪口とか、そういうことしか言わないようなレベルのやつらがさ、いくら雑談しても俺意味ないと思うんだよね。そんなことよりさ、伸び伸びとさ、なんかみんなさ、介護とか子育てとかさ、いろんな事情を抱えて生きてるんだからさ、もっと自分の時間も自分でデザイン、自由にデザインする訓練とかをした方が僕は絶対に創造性とか上がると思うんだけれど、まあそういうこと1ミリも考えないやつらがさ、なんかまあとりあえずね、なんか中間管理職で寂しいおじさんみたいなやつがさ、なんかこう自分がどやれる環境が欲しくてさ、とりあえずうちの部は全員出社だとかやったりするわけなんだよね。でフリーアドレスなのにさ、大体さ、文芸はこの島に集まってくれみたいな、よくわかんないこと政治とかするんだけど、まあだからそういったね、なんか JTC の文化みたいなものっていうもの自体もやばいところをどんどん見直していく、っていうことが、ひいては結構外に対してのね、なんかこう材料調達もこれ多分一例なんだと思うんだけどさ、いうところをなんかこう足を引っ張ったりとかも改善できると思うわけで、俺この本読んで結構まずいなと思ったのは、多分ね、材料調達だけじゃないんだよね。だからいわゆるこの JTC の企業文化みたいなものだよね。やっぱ社員を結構家族と見出してメンバーシップ型でね、何かみんなで仲良く、なんとなく輪が保たれることが最優先になっていて、現実的な課題を解決することとか、一人一人の創造性を伸ばすことが度外視するというこの体質自体が、多分、なんか材料調達だけじゃなくて、いろんなところの足を引っ張ってると思うんだよ。まあ、財務とかね。あと人材開発とか採用とかね、いろんなところの話を引っ張ってると思っていて、これを総合的に変えない限り、なかなかこの日本社会っていうのはね、なんかこう、少なくともなんかこう、経済的なね、生産性というもの、経済的な生産性が高い社会イコール豊かな社会かっていう問題は別にあると思うんだけどさ、少なくとも今のね、なんかこう、こんなはずじゃなかったのになと思いながら、どんどん緩やかに沈没していく状況っていうのは、なかなか改善しないと思うよ。なので、そういった意味でも結構いい本です。なので。ぜひともなんか流通とかね、皆さんそんなにこう身が、流通っていうかこれ材料調達なんだけど、B2B の調達の問題とかってそんなにさ、そこの仕事でそこに関わってない限りなかなか関心持たないじゃん。で、俺も坂口さんと友達じゃなかったら絶対読まなかった本なんだけど、すごいいい本です。読んでください。これ新書で多分、すごい読みやすく書かれてるんで1時間半ぐらいで読めますので、早い人だと1時間で読めますので、ぜひともところおすすめの本です。読んでください。宇野恒大でした。